よジェットビーラジオがパーソナリティはお並ぶサニーキャスさん、私シャウトするカルマザジッポーバックトラックはキリン朝日始まるジェットビーラジオ。
どうもおならブーだよっていうことでね、いつものこんな一面も見せてね、やんちゃなあたりを見せるおならブーでございますけども、本日ちょっとお家がにぎやかでございますね。
そうだね、
はい、まあそうだねと言ったのがギャースさんですが、我が家に2名のお客様が、うん、来てらっしゃいます、はい。まあ1名はもうまたかっていう感じなんで、まあ軽く自己紹介をどうぞ。
ヨーヨーヨー俺が高橋健吾だ。
はい、高橋健吾さんですね。ラッパーではない方ですね。
ラッパーではない方の高橋健吾です。
ラッパーの方を知らねえ高橋健吾くんですね。ギャースさんが、高橋健吾くんが来て早速撮ろうって言ってちょっと真面目に喋ったあの健吾くん会ジェットビーラジオがありましたけども、うん、編集したつもりになったということでお蔵入りになったということ、
残念ながら
お蔵入りになったということがあるで、おなじみの僕らとしてはおなじみの高橋健吾くんという
URL の発音でおなじみ
知らないし
分かってないか知らない。
そしてはるばる大阪から来ていただきました。あ、ちなみに初めから言っておきますけど、今回のジェットビーラジオ誰も有名人いませんからね。あのごめんなさい、初めに言っておきますよ。
全員
一般人でございますから、
うん、パンピーです。
はい、自己紹介を。
はい、おさ、あ、から来ました、ひろゆきです。
お願いします。
ひろゆきくん、まあ本当今回のジェットビーラジオはあのおならクルーの人じゃないと喜ばない会ということですね。
身内会
ですね。
クルー紹介
だって。でも逆に言うと、そのアーティストだったりすると何かメディアで声を聞くことはあるかもしれないのよ、うん、って考えると、配信はしないわ、うん、音楽をやってるわけではないわってことを考えると、うん、一般人の声を聞くってまあ不可能なんですよ。
逆に
ねえ、それがおならクルーの中での大阪、まあ、要は離れた土地にいるから余計にそれは難しいだろうと思ったのが来てくれたんですね、
うん、
ひろゆきくん、どうもはじめまして。
どうもです、はじめまして。
です、ね、一生懸命何かしなければということで、もうパニックを起こし始めたひろゆきくんです。爪痕残したいというところですけども、ちなみにまあざっくりとでいいんですけれども、今回、東京こちらの方に来た理由というか、今何をしているってところも含めて自己紹介していただければと。
実はですね、
お前じゃない
実はですね、
はいはい、お願いします。
私大学院生やっておりまして、それは、学会発表というものがあって、でそれで、まあ、ちょっと時間にも余裕があるということで、ブーさんのお家にお邪魔して、ありがた、接待をしていただいているという状態であります。
はい、学会もうラジオ聞いてらっしゃる方ね、
縁がない人が、
まあ、基本的には学会という言葉をよく口から発している人が聞いているのがジェットビーラジオではあるとは思っているんだけども、もしかしたらそうじゃない人も聞いているかもしれないので言うんですけども、冗談半分にしか言ったことがない言葉ですよ、学会。学会で発表されたっていうのはよく言う変なことでおなじみな言葉なんですけども、大学院生なんだよね。
はい、院生、はい、
大学院生 の、ひろゆきくんは東京で行われる学会の発表で自分の研究を発表しに来たと。
はい、
で発表される、それを聞いてる人たちは本当にもう名が通ってるようなというか、そのシーンではもうベテランというか、
そう
もうじいちゃんというか、もうしっかりした人たちだよね。プロを目の前に自分の研究を話すと、
はい、
いうこと。そしてそれが評価されると本というか、はい、学会の研究のあれ、はい、雑誌に載るんだね、は
い、普通の本屋さんに置いてあるような。
あ、本屋さんにも置いてあるんだ。
はい、
いくらぐらいで買えるの？
2,000円。
あ、すごいね。結構分厚いんだ。
はい、まあ、あの週刊ダイヤモンドだったり、うん、ビジネス誌の週刊誌があるんですね、
うん、
あれと並んでるやつで、
うん、
はい、あるんです。
すげえ、
すごいね、うん、
学会なのにまたそこにシーンが入ってくるまたここでしか
言ってない。そうそうそうそう、なかなか ね、だってほら僕らからするとそういう方々、まあひろゆき君ここにいるからあれだけども、そういう方々ってもう別次元と思ってたし、バカにしてんだろっていうあのこちらがひねくれるという形でしかバカにできないんだけど、もうなんとも悲しい攻撃しかできないじゃないですか。それがまさかね、こうやって知り合えるっていうのは嬉しいな。
本当ですよ。
で、人としては方向性はやっぱり違うわけですよ。人としてって変な言い方だね、自分の専攻していることとしては。だけども同じヒップホップっていうものを好きという共通点でここまでつながれるっていうのはちょっと楽しいなって思えるよね。
ヒップホップ名のもとにいいっすよ。
本当だね、在庫
在庫さん、は
い、本当だね、
すごい。
ちなみに、研究している内容、今回発表しようとしている内容としてはどんなことですか。
一つのテーマとして言われているのはやはりイノベーションというところですね、うんうん、新しいものを作り出す、
新しいものを作り出す、はい、
はい、やはりもう時代がどんどん進んでいっているので今まであった前提というものが変わってきているので、はい、やはり前提が違ってちょっとまた新しいものも求められる、うん、当然なんですけど、うん、でそこに、まあ、一般の医療というものがどのようにして対応していっているのかということについて話をしています。
しっかりしてる。絶対そんなに喋れないもんね。
なんか理由を説明してくれた。
だってあのなんつうか、今あるものは確かに便利なものに溢れてたりするけれども、そのもの自体がどんどん便利になってくるのは今ひろゆきくんが言ったようなことを考える人たちがいるから新しいものが出てくる。つまり今にこのある状況が本当に便利なものなのかっていうところにクエスチョンマークを投げる行為をすること、そしてそこでまた違う考え方から今あるもので違う新しいものが作れるんじゃないかっていう風に、本当にこうシーンを新しく塗り替えるような、物事を変えていくようなっていうことはどういうことなんだろうという仕組み自体を考えるっていうのを先行しているっていう方が分かりやすい言い方かな。
はい、
なんか先に得た情報でちょっとまとめやがって。
いやもちろん
ですよ。まあ一応分かりやすくしたいっていうのがありますからね。
は
い
は
い
はい、今までの流れの延長線上にあることではなくて、ちょっとジャンプして少し飛ぶ過程があるんですね、うん、例えばあのアナログの音があるじゃないですか、うん、その音をずっとやっていっても CD は絶対生まれてこないんです
。そうだね、
はい、
本当に別の音があってそっちでのある程度の技術っていうものが蓄えられたからこそ CD っていうものができて、
うん、
それはもう初めはもう音楽の再生用途ではなかったですし、そういう意味で別のところからやってくるものが今あるものをちょっと覆して代替していく。
なるほど。じゃあ今僕らが使ってる MP3 とかそういうのっていうのは音楽っていうところで考えたものじゃなかった。
そうです、元々はそうじゃない。
なんだったのかな。
元々はやっぱりデータファイルの、
ああなるほど、
ワードだったりそういう、
そんだけ容量が入って、はい、でそんだけ入れられるんだったら今までカセット何個もっていう風に使ってたものを、ね、CD 何枚もってやってたものを、はい、だったら1個のものに入れて、はい、音楽プレイヤーでいいんじゃないのという考え方っていうことか。あ、分かりやすいね、うん、なるほどなるほど、
すげえ。
そうなると僕としてはその要は専門家というかそこで専攻してる人にちょっと質問というか、どういう風に見えるっていうことなんだけど、今まで僕ら今ここにいるギャンス、ひろゆき、健吾、高橋、オナラブ、ここを出会ったものはヒップホップというものでした。ヒップホップが好きで出会ったんですけども、でもまあたかだか十何年ですけど、聞いててシーンは様変わりはしてますが、様変わりはしたけど広くなったかな、広がったかなってなると、もう少し行っててもいいんじゃないかなぐらいな、まあ、確かに広がってはいるんだけども、もっと広がればいいのになっていうふうに思ったりもするってなった時に、そういう仕組みが広がるものをどうやれば広げられるかとか、新しいものを作るっていうのを先行してる人からすると、ヒップホップシーンってどういう状況で今の感じ、どうすればもっと広がる、いやむしろだから広がらないんだよっていう見え方っていうのはどういうふうに見えるのかな。
はい、まあ、今もふと思い浮かんだのが、スマートフォンじゃなくて普通の携帯があるじゃないですか、うん、であれガラパゴスって言われてるじゃないですか、
うん、
今、
うん、
それはもう日本でしかほとんど使われてないんですね、
うん、
でも日本ではそれがいいそれがいいって言ってどんどん発展してきたわけなんですね、
うん、
でもそれが発展しすぎたことによってもう日本の外に出ることができなくなったっていう、
うん、
もうそのような状態と少し似てきてるのかなっていう。一つ性能が高まってある程度の人が欲しがるようになって、そうするとある程度ビジネスとしても成り立つ、うん、そうすると利益が出てもうそこでやって食べていくことができる。
ある程度どこまで行ったら、はい、むしろ広げなくても その中で成り立ってしまうから、はい、それ以上の進化ってものがなかったりするっていうことか。 で、
はい、
でも だとしたらヒップホップに関しては、ある程度のところまで広がったけれども、そこで食えてる人はいるわけではないんだよね。そこで食えてたらばそれ以上広がらないよっていう考え方はあるのかもしれないけども、だとしたら、まあそれはそこに CD が売れないっていう状況があるっていうのがあるんだけども、ある程度満足をしてるんじゃないかっていう案がひろゆきくんからはじゃあ一つではあるっていうことだね。さらに広げるためにはどういうことをしたらいいのかな。
やっぱりあんまりこういうの言っちゃい、あんま多分受け入れてもらえないのかもしれないですけど、やはり外からやっぱ受け入れるっていうことが一番大事なのかなっていうふうに思いますね。で、あと上の人たちの言うことも言い過ぎるのもちょっとどうかな
と。言うことを聞きすぎるのも、
はい、
ああへえ。
本当に今の日本企業の話にもなるんですけど、あの人たちっていうのは戦後のバブルとかをずっと最先端で走ってきた、まあ言ってしまう英雄なんですよ、でその人たちが今社長になることによって、でも能力があるから下の人に任せないんですね、自分たちでできるから、なのでもう自分たちがやりすぎることによって下の人には仕事がない、だから育たない、でそれによってその社長たちは下が育たないっていう、そういう
のほほほほほほ、なるほどね、
はい、
いつまでも一流プレイヤーが一流プレイヤーで居続けて自分で全てをやってしまうっていうことはあまりいいことではないってことだよね。
そうですね、それができてしまったそうっていうのも
要は循環できないってことだったよね。
そうなんです、はい、
広がらない
、あーなるほどね、
まあ、名プレイヤーは名監督じゃイコールじゃないってことですね。
うん、そういうことだよね、なるほど。じゃあこの間の、まあ、ラウディフとジブラじゃないけども、まあ、下からの突き上げっていうのはやっぱりいいことではあるんだ ね。単純にディスだなんだっていう見方を よりも、何かこう状況を変えようっていうのは、やっぱり賛否両論あるのかもしれないけど、やっぱり大事なことだっていうことなんだね。
いやでも本当に的確だと思うんです。リスナーがやってる側が食えてるかどうかは問題じゃないけど、リスナー側は結構満足しちゃってる感があるじゃない、ヒップホップって、外の音楽聞か受け入れない人多いし、なんか新しい人出てきたら、
あでもそれギャンさんのそれちょっと正しいね、聞いてる側の方の満足かもしれないよね。
そうか、だって古い音を好きな人はもうそっちばっかりに偏っちゃって、
そうですね、
新しいのはちょっといや俺はこっちじゃないかって、あのままで止まってて欲しかったみたいな感覚がそういうのにつながっちゃうよね、
だ
い
ぶ。そうだよね、
それはそれであっても絶対広がらないですから
ね。そういう意味では満足感っていうのはリスナー側が持っちゃってるのかもしれないね。
なんかこうCD が売れないっていうことがすごく問題になったりしてるじゃない、けど CD は売れないっていうことによってリスナーは困ってはいないんだよね。
まあリスナーはね、
だって売れなくても聴けるっていう社会だから、それがもし直結して僕らが困ることであれば多分状況はまた変わると思うんだね。何か動くと思うんだよね。何やってんのってなるから、だからこっちも別に困んないし、しかも無料ダウンロードで出してくれたりもするので、まあ満足してるっちゃ満足してるよねって言えちゃうよね。
本当にその無料フリーダウンロードっていうのはあるんですけど、それの使い方っていうのがうまくいっていないっていうのもあると思う。
ちょっと見えちゃうよね。
本当にもともとフリーっていうものが成り立つのはやはりそれを中心として、それにプラスで、まあ、例えばヒゲ剃りだったら、ヒゲ剃り本体は無料で、アイバーをちょっと有料にするんですよ。でそれでお金を取っていくっていう、そういう感じでやってるんですね。
そうだね、
別のところでちゃんとある程度収益がないと、それが続かないっていうのが一番やっぱり残念なことなんで。
そうだよね、
アーティストにとっても無料で出すのはもちろんそれはいいんですけど、でその人にお金が入らないと次の作品が出てこないっていう、それはやっぱり一番寂しいと思うんですよ。何かしらやっぱり収益のシステムっていうのが必要なの。
そしたらでも
急に手を挙げて急に下げないでくれよ。
いや
カサっていう音で手を挙げてカサっていう音で手を下げたじゃないの。はいはい、
でも今のその、無料でアーティストが出せて、で収益がただ無料だからない、それに対してはないけど、そういう人たちって他で仕事が あっちゃうから、そっちでちゃんと成り立っちゃうから。
なるほどね。
そうですよね、別にどんどん無料で出すから、それについてはなんかもっと良くしていこうみたいな、それで収入をもっと上げていこうみたいなので、ガツガツここに行かないですよね、そしたら。
そうだね、そうだね。
このそしたらなんていうんですか、仕組みっていうか、 これ自体がを良くするにはどうしたらいいですか。
アーティスト側も、
はい、
正直あの今までと状況すごく違うと思うのは、音楽やる人って音楽で正直飯が食いたい、うん、けれどもそれだけじゃ食えないからバイトもやっていく、うん、っていうこっちメインで仕方なくっていうスタイルだった、
はいはい、
要は若手芸人みたいな感じだったりするじゃないだけどももう今のこの現状を音楽じゃ食えないっていう風にアーティスト側もちょっと言ってしまってる感もあるのがちょっと こちら、まあ、本気じゃないとはもちろん言いませんよ。だけれどもなんか少し、見限ったじゃないけどもうそういうもんですよねっていう風に思えちゃってるのかなっていうのも寂しいなっていう風に思いますね。
万人しなくていいですからね。
そうなん
だよね。センサーでどんどんどんどん流せるから、
うんうんうん、
あとはもう自分の食いぶちは他のところでってことになっても成り立つっていうか、
なんか循環しないと広がらないのであればやっぱ CD は買いたいよね。
CD じゃなくて俺はいいと思うんですよね、うん、要するに俺は CD 買わないです全然、うんうん、で買う理由っていうのはあのそのアーティストにお金が入るから買うだけであって、うんうんうん、別にこのディスクを別に欲しくないし、
うんうんうん、
例えばジャケットのアートワークが素晴らしかったら買うけど、それも別にこれかっこ悪いなと思ったら全然買わない、欲しくもないし、だから要するにあの MP3 でダウンロードできるっていう仕組みが、まあ、iTunes とかで今なってると思うんですけど、だからそれでちゃんとお金が入るようになればいい、全然いいんじゃないかな。
CD じゃなくてもってことだね。まあそれはそうだね、うん、形はどんどん、ごめんなさいサラミ食べちゃったんで、うん、でね、あの実は面白いのがあって、私あの呂布カルマの名古屋のラッパーですね、呂布カルマのストロングというアルバム今回私買いまして、これ買って手元に届いた時に、そして届いて聞いて面白かったっていう感想をまた呂布カルマ直接に言ったりとかして、でやり取りしていくうちに俺これちょっと買ってよかったなって思ったの。要は CD で買ってよかったなと思ったのね。じゃあなんでか、まあ、確かに、まあ、どこで買っても一緒なんですよ、
はい、
ただこの呂布カルマのストロング、CD 屋さんに置いてるだけだとしたらこれなんですけども、要は前がちょっとかっこいいね、これねかっこいい絵の写真で、絵のやつで後ろ側がなんか栽培している呂布カルマということなんですが、買った人だけ、買う人と買わない人って何が違うかっていうと中見れんのね、うん、で買った人は中開けるわけですよ。そうすると、まあ、CD が入ってて CD 取ると、まあ、気持ち悪いキノコがあって、うん、で中見るとブックレットの中見ると気持ち悪い書いてなんかまあ気持ち悪いなっていうまあこの毒々しい感じを何か演出してるんでしょうね、うん、でCD 自体を見るとストロングっていうタイトルなのに、呂布カルマが CD の上で寝てるというか死んでるんですよ。なんだろうと思ったの、これストロングっていう風なタイトルつけて CD が死んでるって何って思ってたとしたら、呂布カルマ曰く、この CD をみんなほらこの中に入れない時もあるじゃない、
うん、
でポンポンと置いてたりした時に、あなたの部屋で呂布カルマが死んでますということらしいのよ。要は家に CD が転がってる、そつまりあんまり聞かなくなったりとかする状態が起きる、その時に、分かりやすくあなたの中で呂布カルマは死にましたという形になるっていうのは、これ CD で買った人じゃないと分からんし、でこれを僕はまあ幸運なことにツイッター上で本人からちょっと聞かせてもらって、あ面白いって思ったけども、そういうとこまで考えて呂布カルマに関して、まあ呂布カルマのこのストロング、これだけじゃないけどこれに関しては呂布カルマが出したのはこれです。呂布カルマが出したのはこの CD の中のデータじゃないです。呂布カルマが出したのはこれを出したんですっていう風に考えると、 ちょっとこう作品これじゃんっていう、うん、iTunes で落とすのって作品の8割かもしんねえって考えると、まあ物で持つことも面白いこと、
うん、いやそれは面白いと思います、うん、こういうふうにちゃんと、ね、あの全アルバムのジャケ含めてコンセプトがあるんだったらすごい買う、
う
ん、CD を買う方いますね。ただ全部の CD がそういう風になってるかっていう、
まあそれは確かに ね CDR とかもね、うん、まあ、できるできないっていうのも僕の、うん、その前ポテトチップス食べたんでね
その差がありますね、うん、したら
そうですね、まあ、なんかこうちょっと難しい話になってしまいましたが
いや珍しく真面目にね、
もともと真面目に喋ってます私は。
えそうだっけ、
うん、ですそうです、
私そう、うんこの話ばっか
してそれはね、まあ、深夜担当なんで仕方ないっていう、はい、でも、まあ、まあ僕はこのな、まあ、何が言いたいっていうのがなかなかすごく取り留めがないジェットビーラジオの回にはなってしまいましたけども、なんか、育ちだったり年齢だったり全く違う人たち、生まれた土地も違いますよね。それがこう同じヒップホップを好きっていうことで加わって、うん、たかだか CD がなんだとかヒップホップがなんだっていうことでこれだけ喋れるっていうのがなんかちょっと面白いなって、うん、今まで来た中で一番年下なのよ。
あ、ありがとうございます。
一番最年少だよね。一番最年少ってちょっと重複しちゃったけど右に右折みたいになっちゃったけど、すごく嬉しいわけですよ、年が離れるっていうのは、
うん、
なんか近くなれたなっていう感じがしたんでね、ぜひあの僕は頑張っていた、僕が頑張ってっていうのもあれだけども、
ね、
ぜひあの発表の方をね、
う
ん、あの精進して見ていただければ、ね、うまく言えなすぎるんだけど今日はあまりにもうまく言えなすぎる、うめっつっちゃったからまあまあまあ、
まあ、
要はこういう感じですわ、はい、こんなのを聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、本日のゲストはひろゆきくんでした。おならクルーのひろゆきくんでした。
ありがとうございます。
あとけんごくんも、はい、
あやっぱいいや
なんかやろうとしたんでありがとうございます。